東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air。
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆様こんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。この間ですね、はい、そろそろ期限が間近になっている旅行券がありましてですね、この GoTo キャンペーンの最中でもありますし、ちょっくらディズニーホテルに泊まれないかなと思って旅行会社に行ってきました。ところが旅行会社が手配する場合はもうアンバサダーホテルでも1部屋8万円って言うんですよ。思わず出直しますって言って方法の手で逃げて帰ってきました。もういくらね 35% 帰ってくるって言ってもやっぱり持ち出しが何万もあるととっても予約する気にはなれませんで、もしかしたらこの旅行券は無駄になっちゃうかもしれないなとか思いながら、ちょっと寂しい思いもしたんですけど、まあでもね、 GoTo キャンペーンは今のところは旅行代金 35% が引かれてっていうことですけど、また振興券については今検討中らしくてですね、そろそろ決着ついてどういう風な状況で地域振興券っていうのをもらえるかっていうのをやってるみたいなんですけどね、はあ、まあなかなかため息ばかりのことであまり収穫はなかったんです。さてさて、番組では皆様からのコメントやメールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは、aki@radio365.net、akky@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは、DJ アッキーのアニメーションドリーム、第186回目放送。自分のすべきことをする。始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。
本日の愛しのアニメ。
このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです、はい、なんですが本題の前にいただいたコメントのご紹介をさせていただきます。ラジオネーム日暮様、リゼロ来た笑い。転生、そしてループ系ですね。確かに徹夜で一気見しちゃいますよね。ちなみに私は断然レム推しです。ループ系だとやっぱり他には窓巻きが好きです。次回の愛しのアニメも楽しみです。あー、本当にいつもありがとうございます。どうですか、レム推しですか？あー、わかります。はい。今ね、ちょっとレムさんお休み中な感じですけどね。ほんとね、リゼロは私ちょっとこれ何回もこう見直したりするもんで、気持ちがわかります。知るまではね、知らない時にはもう戻れないっていう感じですかね。これはちょっとハマるアニメなので、またお話ししたいと思います。それでは、本日の愛しのアニメは、働く細胞です、はい、働く細胞。これはですね、私も本当にたまたまなんですけども、ちょうど 公開日に舞台挨拶のライブビューイングがついてた映画館で見ましてですね、はい、本当初めて知ったんですけども、これはちょっと今日ご紹介しとこうかなと思います。まあ、映画館といえばですね、皆さん今ちょっとコロナの関係があってちょっと行きたくないよねっていうことあると思うんですけど、私が行った映画館ではですね、前、私のすぐ席のすぐ前と左右と後ろ、まあ、4方向ですね、4方向に人がいないっていう座席の売り方をしてます。まあ、すっごく快適でした。で、2人で来てらっしゃる方も3人で来てらっしゃる方もこう全員一つずつ一席空けて座るっていう感じになって、まあ、入る人数はすごく限られちゃうんですけども徹底してるなと思いました。ただですね、まあ、2時間ぐらいの間密閉空間にはなるので、鑑賞中もマスクは外さないでくださいって言われて、いやマスクしたまま見るのか辛いなとか思いながら、時々ちょっと鼻の辺を少し緩めてみたりしたんですけど、やっぱりマスクして鑑賞はきつかったですね。まあ、そうは言ってもですね、お話の内容が結構、面白かったので、ついつい、マスクしてることを忘れる場面もありました。この働く細胞なんですが、人の細胞っていうものがありまして、この人の細胞っていうのを擬人化しまして、その擬人化したところでその働きだとか性質を説明しているお話になってます。まあ、最初は子ども向けかなとか思ってちょっと舐めてかかってたんですけど、とんでもなくって、はい、まあ、高校の生物とかで習った白血球だとか赤血球だとか血小板だとかっていうのは、まあ、出てきましてですね、でそれぞれの働きだとか、そういったものも説明があるんですけれども、やっぱり知らなかったこともあったりしたんですが、白血球さんはですね、白い作業着を着ました。一応男性っぽいです。男性ですね。で男性で、白血球の働きである外部から体内に侵入した細菌やウイルスなどを排除するねっていう役目を負ってます。で結構ね寡黙な男性で、ただ仕事に、まあ、集中して、自分のなすべきことをなすっていう感じのタイプの人ですね。正義感強い感じかな。あと赤血球ちゃんっていうのがいまして、この赤血球さんは酸素を運ぶ役をしてます。手押し車でですね、箱に入った酸素を細胞さんに届けていくっていう、なんだか普通にね街を形成していまして、人間の体を見立てて、で街を形成してそこをこう細胞たちが行き交うっていう、まあ、白血球さん赤血球さんたちが行き交うっていう状況で、その中には血小板ちゃんだとかキラー T 細胞だとかマクロファージさんだとか、まあそういったものがいろいろ役割に沿ってありますですね、こう行き来をしている、話をするっていうような状況ですね。はい、それでこのお話なんですが、一般細胞っていう普通の細胞の人が、まあ、T シャツに細胞って書いてあるだけなんですけど、男の子がいまして、でこの一般細胞が、僕はね、白血球みたいなかっこいい役ではないから、ただ単に細胞として生きて細胞として死んでいくっていう、まあ、ところで、俺も誰かを助けたいなんていうことを思ったんですね。そしたらそんなことを思ってたら、たまたまどうも雑菌の子供たちがこう流されていく、まあ、川があるんですけど、その川から流されていってるんですね。でそれを思わず助けてしまって、で、まあ、白血球さんとかに何か隠してませんかとかって言われて、慌てて隠すみたいな。でその菌の子供たちを助けたことで、この一般細胞さんは、その白血球さんに諭されて、その菌の子供たちをそれぞれ、役目のあるところへ連れていくっていう作業に巻き込まれてしまうという話。一般細胞さんがね、普通に、なんていうかな、喉の細胞さんだったらしいんですけど、喉からどんどん、内臓の方へ行って、小腸まで行ってって言って、いろんな事件に巻き込まれていくっていうお話になって、もう本当に最初は、とか思ってたんですけど、ちょっとだんだん知らないこととかがいっぱいあってですね、びっくりしました。今さん、細胞の、人間の細胞の数って何個ぐらいあるかご存知ですか？昔はなんか60兆個あるって聞いたんですけど、今はなんか37兆2000億個っていう風にして推定されているようです。37兆個って一体どのぐらいのね個数なのかよくわからないんですけども、ただ自分を形成している細胞の数は37兆個あるんだろうなっていうことがわかりました。それとあと細菌っていう いろんな細菌ですね、まあ、善玉菌だとか悪玉菌だとか日和見菌っていうのもあるんですけど、この菌、細菌と言われるものはじゃあ人間の体にどのぐらいいると思います？でこの映画の中では1000兆個いるっていうんです。もうちょっと想像つかなくて、え、待って、細胞の数より細菌の数の方が多いのっていうことにまず驚きます。はい。で、あの善玉菌といえば皆さんね、よくご存知、乳酸菌だとかビフィズス菌ですね、善玉菌で、悪玉菌はほら大腸菌だとか小屋菌だとか、なんかすごい悪そうな名前の菌で、あと日和見菌っていうのがこれ面白い名前で、あの善玉菌の勢力が強いときはなんか善玉菌に味方して、悪玉菌の勢力が強くなってきたら悪玉菌に味方するっていう、そういう日和見菌っていうのがいるみたいな。でこの割合がですね、善玉菌が2だと悪玉菌1、そうすると残りの日和見菌が7っていう割合なんですよね。本当に人の体は日和見菌によってちょっと左右されてしまうんだろうなっていうのが分かります。もうこの悪玉菌がねすごく発達するのが加齢だとかストレス、疲労っていうものが、まあ、バランスがこう崩れた時に、なんか体のあちこちにトラブルを引き起こすっていうことなんですけども、この細菌による体調のトラブルっていうのと、あとがん細胞ですね、これがもう明らかに違ってるんですよっていう。このがん細胞っていうのは、正常な細胞は体の、まあ、細胞のね、自分の細胞の近くの状態に応じて増えたり減ったりするのようなんですけども、がん細胞っていうのはそういった命令を無視して増え続けちゃって、勝手に隣の細胞とかを壊したりとかするみたいなんですね。それでブレーキが効かなくてどんどん増え続けて増殖してしまうっていう、このがん細胞の仕組みとか、まあ、擬人化してありますから、そのがん細胞の気持ちとかっていうのがこう表現されていて、なかなか、はい、興味深いお話になっています、ね、中でもね、昔その生物とかで学校で習っててきた時の、ね、話とかも出てきたりしてですね、なんか懐かしいなと思って、キラー T 細胞とかね、なんか樹状細胞とか NK 細胞とかって聞いて、あーなんかそんなの聞いたなとか。でも細胞自体に別に脳があるわけじゃないんだけど、自分で考えて自分のやることをやらなきゃいけないことを、役割を果たしているっていう、なんかそういう細胞たちの世界っていうのが表されていて、すごく興味がある、ね、あと私は花粉症なんですけど、花粉症の時にその免疫反応だっていうじゃないですか、本当に免疫反応、花粉症の時にもう無駄な労力やってんだなっていうのをつくつく心の中では感じながら、花粉症の話は今回はお話の中では出てきてないんですけどね、まあ、皆さんもちょっと興味があったらぜひご覧いただきたいと思います、はい、以上本日の愛しのアニメのコーナーでした。
フランケンアイズ声優オーディション開催、お台場にあるラジオ放送局レディオ365、そして株式会社アイビジョンによる2020年12月24日公開予定のラジオドラマフランケンアイズの声優オーディションを開催します。参加希望者はフランケンアイズ特設サイトによる募集要項をご確認の上ご応募ください。 URL はfranken-eyes.com franken-eyes.com。 今作のあらすじと本編が始まるまでを描いたオーディオブックをキャストにて公開中ですので、ご興味のある方はぜひご視聴ください。なお本オーディションに合格された方はラジオドラマにご出演いただくほか、広報活動イベントへの出演をお願いさせていただく可能性があります。募集期限は9月12日となりますので、ぜひ皆様ご応募お待ちしております。
ぽっかりタイム利用術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術は、帰ってきた家売る女です。 あの家売る女、私も大好きで、北川景子さんの、ね、熱演がすごく印象的なんですけども、このお話が、はい、あのちょっと金曜ロードショーか何かで、ね、やっていましてですね、それを前に見たもんで、はい、このお話をしたいと思います。ですね、お話の筋としましては、あの第テレビドラマの、まあ、最終回終わった後2年後っていうことみたいなんですけども、帝光不動産の新宿営業所の業績不振っていうのがありましてですね、この業績不振だとね、あの営業所も閉じてしまうぞっていうようなことがあって、なんとかこれを改善させるために庭野さんっていう、あの不動産販売者がいたんですね、まあ、営業担当者がいたんですけど、その庭野さんが三軒屋さんに2週間だけでいいから新宿営業所 の, あの業績助けてほしいっていうふうにして頼みに行きます。それで、まあ、庭野さんはそこで八代課長と、うん、三軒屋さん の, あの会いに行った時に、どうもなんか赤ちゃんがいたんですね。で、あ、これじゃとっても無理かなと思ったんですけど、 やっぱり三軒屋さん、はい、営業所に戻ってきてくれました。で、営業所の中は足立くんがいたり、まあ、白須美香さんもいたりですね、はい、あと課長に伏瀬課長ってなってまして、足立くんもいるし八戸さんもいるっていう状況で、あと一人新人が入ってきてました。で、そういった状況から、うん、どういう風にして三軒屋町さんはまた家を売りまくるのかなっていうお話になってます。まあ本当にね、白須美香さんは一旦は営業所を退社したんですけども、まあアルバイトで事務的な仕事を、うん、受け負って入ってきてはいるんですが、相変わらず仕事はしないみたいですね。まあそこを三軒屋さんとどういう風に絡んでいくのかなっていうのが楽しみですね。まあ妹さん、ご演技うまいなとか思って、ついつい見入ってしまいました。またあのこの三軒屋町さんっていうのはどういう人かと言いますとですね、どっちかっていうとこう言葉少なめなあの不動産の、うん、販売営業担当者なんですね。で、あの同じ営業所の仲間の客さん、お客さんを横取りするっていう、まあ、横取りっていうか、まあ、結果的にあの三軒屋さんの成績になってしまうっていうので、要はその販売している例えば庭野さんとかが担当しているお客さんの要望に応えきれなくて、でそこで三軒屋さんがあのちょっとしたアドバイスをして、まあ、売れてしまうっていう、だから結局最終的には庭野さんが売ったわけじゃなくて、三軒屋さんが、まあ、売買契約書の判子をさせたっていうことになるんですかね。その辺のね、ちょっとあの売買の関係は難しいかと思うんですけど、それにしても家を売って売りまくる、私に売れない家はないって言って豪語して、まあ、売ってるんですけども、さてさてここで疑問です。本当にその三軒屋さんから家を買った人は、まあ、満足してるのかっていうところなんですね。で、あの三軒屋さんが家を売るときっていうのは、もう飼い主を本当に観察してるんですね、まあ、人生も見てるっていうか、この人はこの先どういうふうになるんだろうかっていうところまで考えて家を売るんですね。だからその人に本当にフィットするっていうか、なんていうかな、ピタッと収まるっていうか、でそういう家を提案するんです。なので買った人はみんな幸せになって、なんか幸せな人生を送っているっていう、まあ、ことなんですね。今時そうですね、家にいる時間が増えましたもんね。だから特にその家っていう、その人が家で過ごす時間っていうこの価値っていうのは計り知れないような気がしますね。今日もあのいろんなあの買いたい、家を買いたいっていう人が何人かいたんですが、その中で有名子役がいまして、有名子役があの家を買いたい、まあ、5000万くらいで予算があるから家を買いたいって言って子役が来ました。で、まあ、子役って言ってもやっぱりあのお父さんが付き人をしていまして、でお母さんは亡くなってるみたいなんですね。で、まあ有名子役ですから、お父さんは子供に食べさせてもらってるっていう風なイメージがあって、おどおどおどおどしてて、息子のわがままにね、こう振り回されてるようなお父さんだったんですね。で、私もこのセリフに食べさせてやっているって言って、子供がお父さんに向かって言ったんですね。父親を食べさせてやってるんだ、俺の働きでっていうような言い方をしたもんで、あれちょっと待ってっていう感じです。で、この場合、まあ、今のは子供と父親だったんですけど、これ夫婦の間でも なんかよく言われてるよなとか思いまして、なんか夫が妻に俺が食べさせてやってるのにっていうのをよく聞いて、そこでよく夫婦喧嘩になるっていうのを聞いたことがあるんですよね。これある時私友人に言われたことがあります。その友人が言うには、何言ってんのよ、夫一人じゃ仕事行けないから私が手伝ってあげてんじゃない、家のこともせず仕事だけできるってそんなわけないでしょ、だから仕事も洗濯も食事も掃除も、だからみんなが役割分担してるだけで、それで彼は仕事行けるんじゃんっていうふうにして、あっけらかんとおっしゃりましてですね、ああ見事にその通りだなとか思いました。私も自分が仕事してるときはもうご飯作るのも掃除するのも洗濯するのも本当に大変で、で本当はね家事分担してやればいいんだけど、まあ、相手ももうヘトヘトになってきて帰ってきてるわけで、やっぱりこれやってよあれやってよっていうのも言いづらかったんですけどね。でましてその仕事をまあ辞めていいよって言ってくれて、仕事辞めて家にずっといるんだから、せめてじゃあ家事やろうっていう風になってるんですけど、でもそれでもやっぱり面と向かって食べさせてやってんだからってもし言われたら、あ私多分ちょっと切れるだろうなって思ってます。まあね、そんなこのドラマの中では人気子役の息子と父親の話だったんですけども、ちょっとこれちょっとこう角度変えれば夫婦のまして親子の間にね、どんどんこうお話としてはこのまま当てはまっていくんだなっていうのをちょっと感じまして、ちょっと今この人気子役の家を買うっていう話がちょっと説明しました。はい。あとも他にもですね、孤独なね、父親がいまして、その父親が家が欲しいっていう、その家が欲しい理由はこういう理由とか、あとなかなか母子家庭で、貯金も少なくて、多分家を買うにしてもローンが組めないかもしれないっていう家族に対して、今度は足立さんがどんな家を売るかとかですね、あと三軒家町さんはね、三軒家って言って本当に不動産家を売るにはふさわしい名前っておかしいですけど、なんかすごくあこの人から家買いたいなって思うような名前ってあるじゃないですか。でちょうど八戸さんっていう営業所の営業担当者がいまして、その八戸さんがどういう客にどんな風に家を売るかっていうのもちょっと見どころかなと思いましたね。あと白洲美香さんとそれから三軒家さんがこう対決するとこが何回かあるんですが、まあ美香さんはね三軒家さんがいないとこでは結構ね愚痴言ったりとか威張ったりとかするんですけど、三軒家さんを実際に目の前にしたらそんなこと言えませんけど、ただ三軒家さんはやっぱり美香さんを何かのところでは認めてるところがあるんですよ。でちゃんと美香さんのいいところを知って、でお願いがあるとかって言って彼女を動かす、まあ駒にしてるといえばそうなんですけど、でもそうやって美香さんの行動を変えることができています。で美香さんには美香さんの実は役割がありますっていうお話ですかね。なんだかね、この家売る女っていうのは本当にいろんな人の人生が行き交っているようなお話で、それぞれの事情だとかそれぞれの思いだとかっていうのをこうギュッと、なんていうかな、ギュッとこう詰めて、それではい、ここへどうぞっていう感じなんですかね。でみんながこうハッピーエンドになったらいいなっていうお話の設定なので、本当に一応この今の現時点までは、まあ、OK っていう風な感じですかね。まあ、北川景子さんがね、あの美しいお顔で言葉が少なくて、だけど言うことはゴーとか単語が多くてそれでも人はそのゴーで新人君も白洲美香さんも飛んで仕事へ行くっていうところがすごく笑いましたね。あと中村徹さんがね、あ、八代課長なんですけど、八代課長さん そのポジションもすごく大事で、三軒家町さんが のびのびと仕事をできるっていう、そのなんか土台にその八代課長がいたりとかね、いたりするっていう。あと庭野さんがずっと三軒家さんを見守り続けているんだけども、少しは成長した姿を三軒さんに見せたいっていうんですけど、なかなかいい格好はできないなっていうところとか、このね、この人たちをもうちょっと見てみたいなっていう気がしますね。以上、ぽっかりタイム美容術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
DJ アッキーのアニメーションドリーム、
エンディングのお時間です。
さてコーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメは働く細胞でした、
はいね、舞台挨拶ちょっと見られてですね、ちょっと幸せな気持ちになったんですけど、うんね、ああやってこう実際に、ね、映画に出てる人たちの話が聞けるっていうのは貴重な時間なので、今後もちょっと楽しみにしてたいと思います。あと働く細胞を見た後はですね、なんかヨーグルト食べようと思って味噌だとか、あと醤油とか発酵食品ですね、チーズかな、そういったものもちょっと意識して多めに取るようになりたいなとか思いましたね。あとポッカリタイム利用術は帰ってきた家売る女です。なんとですね、続編で家売る女の逆襲とかっていうのもなんか制作されているということです。今後マチさんの活躍が本当に気になるところなんですけども、本当にどっちかっていうとね、なんかこう三軒屋さんの売り方は押し売りに近いんですけどね、なんだけど本当に誠実な気持ちを内に秘めて売ってるっていうところでタッチさんには敬服しますね、まあ、こんな風に仕事してみたいなと思うもんですけどね、どうでしょうかね。で今日はあの自分のすべきことをするっていうのがテーマだったんですけど、自分のやれることっていうのを精一杯やってるのはまあもちろんなんですが、もう能力には絶対差があるんですよね、本当に。で早くできる人もいればもうすごい時間かかる、なんだけど各自得意なことっていうのは絶対あるはずで、でその辛い毎日もう本当に辛い仕事の中で、あこれやるのはあんまり嫌じゃないなっていう仕事を見つけられたらいいなっていうふうにして思ってます。皆さんどういうふうに仕事のことを思ってらっしゃいますかね。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどをどしどしお待ちしております。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第186回目放送、自分のすべきことをする、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今夜はナス入りのミートソーススパゲッティにしようと張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.